9月29日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。北韓メディアは28日の短距離ミサイルの発射について、新型の極超音速ミサイル火星8の発射実験を行ったと伝えました。韓国の裁判所が日本企業の韓国内資産の売却命令を出したことについて、韓国政府は日本政府が解決策を模索するための対話に応じるべきと述べました。韓国政府は段階的な日常の回復、いわゆるウィズコロナの推進について、計画通り11月初めに行う方針を示しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓の朝鮮中央通信は29日、国防科学院が新型の極超音速ミサイル火星8の発射実験を初めて行ったと伝えました。北韓は28日朝、チャガン道から韓半島東の海、東海に向け新型とみられる短距離ミサイル1発を発射しました。極超音速ミサイルは音速の数倍以上で飛行し、従来のミサイル防衛網では迎撃が困難とされる最先端兵器です。北韓の主張が事実なら、在日米軍基地まで10分程度、韓半島から3000キロ離れたグアムの米軍基地も30分以内に打撃可能とみられています。金正恩国務委員長は今年1月の党大会で極超音速滑空弾頭の開発導入に言及していました。発射実験はパク・チョンチョン朝鮮労働党書記と国防科学部門の指導幹部が視察し、金正恩氏は立ち会わなかったということです。北韓は今年6回のミサイル発射をしたことが分かっていますが、金正恩氏はいずれも立ち会っておらず、新兵器がまだ実験開発段階にとどまっているためとみられています。韓国軍の合同参謀本部は29日、メディア向けの広報文で、北韓が昨日発射したと発表した極超音速ミサイルは、測定された速度などから開発の初期段階にあり、実戦配備までにはかなりの期間がかかると判断されると述べました。合同参謀本部は、現在は韓米両軍の警戒監視システムにより発見と迎撃が可能なレベルだとしています。ただし今後北韓が開発を完了し実戦配備された場合、従来のミサイル防衛システムでは迎撃が困難とみられています。元徴用工をめぐる裁判で、韓国の裁判所が日本企業の韓国内資産の売却命令を出したことに日本政府が抗議したことについて、韓国政府は日本政府が解決策を模索するための対話に応じるべきと反論しました。外交部の報道官は28日定例の会見で、我々は合理的かつ現実的な問題解決のためのあらゆる提案に耳を傾ける用意があるとして、被害者が同意できる根本的な解決策を模索するため、日本側が対話に応じ誠意ある姿勢を見せることを期待すると述べました。日本政府は元徴用工への賠償問題は1965年の韓日請求権協定で解決済みとの立場を示しているのに対し、韓国政府は日本統治時代の違法行為への個人の請求権は認められると主張し、意見の対立が続いています。政府は新型コロナウイルスの新たな感染者が1日3000人前後に達している現在の状況が続いても、計画通り11月初めには段階的な日常の回復、いわゆるウィズコロナを推進するという方針を示しました。コン・ドクチョル保健福祉部長官は28日、段階的な日常回復への転換時期について、ワクチンの接種率が 高齢層で 90% 以上、一般国民で 80% 程度になる10月末となるという見通しを示しました。その上で、1日の新たな感染者数が3000人を超えるような状態が続いた場合についても、医療システムは十分に対応できるので、段階的な日常回復へと転換できると考えているという見方を示しました。一方で、1日の感染者数が4000人または1万人となると、医療システムは対応しきれなくなるため、屋内でのマスク着用などの基本的な感染予防措置を守る必要があり、全面緩和ではなく段階的に緩和していく考えだと説明しました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は29日午前0時までに新たに2885人が確認されました。前の日より596人増えて過去2番目の多さとなり、6日連続で同じ曜日の最多記録を更新しています。一方、新型コロナワクチンの1回目の接種を済ませた人は総人口の 75.5%、 2回目の接種まで完了した人は総人口のおよそ 48.0% となっています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
政府は29日物価関係の時間会議を開き、物価安定のため公共料金を年末まで据え置く方針を決めました。ガスや上下水道、交通、有料ごみ袋などについては年内据え置きを原則に、行政安全部と自治体が管理するとしています。最近の国際原油価格の上昇を背景に、牛乳業界1位のソウル牛乳は来月1日からすべての乳製品の価格を平均 5.4% 引き上げると発表し、他の飲料メーカーも炭酸飲料やジュースなど飲料製品の値上げを相次いで発表しています。韓国では今年に入ってから即席ご飯、お菓子、ラーメンなどの加工食品の値上げが相次いでいて、家計に重くのしかかっています。国会は28日本会議を開き、セジョン市に国会議事堂の分院を設置することを柱とする国会法改正案を賛成多数で可決しました。パク・ピョンソ国会議長は改正案が可決されたことについて、セジョン議事堂は国家均衡発展の中核であり、国家競争力を高めるきっかけになるだろうと述べました。2002年の大統領選で当時のノムヒョン候補は新行政首都建設の公約を掲げました。首都圏集中現象を解消するため、主な政府機関と大統領府青瓦台、それに国会をセジョン市に移転するというもので、ノムヨン政権は発足後公約を実践に移そうとしましたが、憲法裁判所が2004年に憲法違反との判断を示しました。その後、セジョン市は紆余曲折を経て行政中心複合都市として2012年に発足しましたが、国会分院としてのセジョン議事堂と大統領のセジョン執務室の設置を求める声が一部で上がっていました。通信大手の SK テレコムはゲーム見本市東京ゲームショー2021にオンラインブースを構え、韓国ゲーム会社のコンソールゲーム4タイトルを公開すると29日発表しました。東京ゲームショーは世界各国から300社余りのゲーム会社が参加し、今月30日から4日間オンラインで開かれます。 SK テレコムは今後も韓国の優れたインディーゲームを発掘して海外に紹介し、グローバル市場で成功できるよう支援したいとしています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。